こんにちは、S2 です。今日、収録としては第4回目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。トミーです。
お願いします。
コヨーテです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、漂流伝説クリスタニアっていう、4巻シリーズ、4巻出てるやつの1巻の話を、みんな読んできて、1巻の話を感想を話したいなと。
読みました。
思って、
久しぶりに。
おります。
今日読みまし
久しぶ
た。
りに読んだ。面白かったなと。改
面
め
白かった
てね、
ね。
面白かったんだ。
面白かったな。
本当に。
意外と隙がない構成でしたね。
そう。なんか本当にミスの量はストーリーテラーだなって思って読んで。
ちょっと、やっぱり今までいろんな、あれしか読んでなかった時代と比べると、すごくなんかやっぱり特徴的な表現、思考の動き方があるなっていうふうに、改めて思ったのは面白かったなと思う。
例えば。
例えば、なんか人間をあまり信用しない方向に、基本的に描写が寄ってるイメージみたいなのを強く受けたんだよね。人を警戒するところの描写がすごい細かい。全体的に、1話はそういうシーンが多かったっていうのもあるけど、そもそもなんか、冒頭のプロローグの部分でもさ、なんかその白鳥を見つけたときに、なんかお姫様みたいなのが、なんかしかし、警戒は解かないでおこう、みたいな、そういうのが面白くてさ、それはさすがに自分では書かないなって思った。そんなことあるかいって。
確かにすごい多かった。一方でさ、なんか、一方でというほど関係あるかわからないけど、最初のゴブリンとの戦闘が面白いっていうか、面白かったんで
面白
す
かっ
よ、
た
僕は
ね。
ね。
なんか、昔はゲームと並行のイメージを持ってたから、まあっていう感じで読んでるんだけど、
まあ、最初はゴブリン退治でしょうぐらいのイメージですよね。
そう。でも、なんかさ、あそこになんか驚きみたいなのをなんか入れたりするし、なんかまだ、ね、いろんな人員的な不安とか、環境的な不安とかを残したまま戦闘に入るとかも面白かったし、なんかね、そういう感じでは書いてないんだろうけど、良さが出てんなと思いました。その状況での最大値を飛び来てるなっていう印象があっ
で
た。
もしかもコンパクトだからね。
なんか、
そこ面白いな。
変なところをなんか大々的にはしょってくるのが面白いなと思いね。全体的に。そこのがいらないんだ、ストーリーテリングが、みたいな。
ロードスとか、カッコつきの中世ヨーロッパ風ファンタジー、フリーレンとかに慣れてきた人たちが、その世界観の延長で読み始めて、でも、全然、その獣の複数の神獣たちが支配している世界へと突入していくという、冒険を描くにあたって、必要な要素をテキパキと全部消化していくっていう点で、すげえ上手にコンパクトにまとめてんなって思って。
そうだね。テキパキとし
す
て
ご
るよ
い、
な。テキパキとしてるイメージすげえあっ
ストーリーテラーだなって思って
た。
る。だから本当は違和感とか、新しい人たちに出会った違和感とか、もっと重厚に扱ってもいいけど、割とさらっと流してるけど、それは次の展開とかもあるから、みたいな感じで。バランス、あれはね、多分すげえ読みやすいと思うんだよな、10代とか特に。
そうかも。
僕も読みやすかった。
逆に今言ったような違和感みたいなことを書くことには腐心するけど、なんかその間をなんかね、つなぐ結構重大な部分とかは、なんか2行ぐらいで終わらせてるようなイメージがあったね。そんなこんなですごいみんな戦いましたみたいな。とか、2行ぐらいで終わってるから、おお、そうか、みたいな気持ちになる。
英断。ゴブリンがのところ僕面白いと思ったのはちょっと違って、クリスタニア、ずっと登れなかったクリスタニアに念願かなって、たどり着いて最初に出会ったのがゴブリンで、しかも襲ってくるから、殺しちゃうっていう話なんですけど、終始、だから最初、ゴブリンだから殺そうに全然ならなくて、ちょっと追い払うぐらいで剣を振るとかは、するんだけど、自分からはまず攻撃しないし、相手が悪者だとも決めつけないで、相手が襲ってきたので、しょうがないから切るんだからなとわざわざ自分に言い聞かせて殺すっていうステップを踏んでいる のが、当時気づかなかったけど結構面白いなって思って。
面白いね。本当に、だからそこもあるんだけど、うん、なんか人間をあんまり信用してないなって思った部分があるんだけど、
そうそうそう、
先に襲ってきたのはそっちだからなって、全体に主張してから切るっていうところが、
そうそうそう、
非常に文化的な背景を感じさせるなと思いましたね。
今だとポリコレ的にも配慮として素晴らしい。正しい倫理観を持った主人公みたいな感じになってて、
うん、そう、人間が好きなんだなって思った、改めて。
あれはなんか意外な面白さがそういうところにあるっていう、
うん、ね、序盤のねレイルズの描写とかもそうだし、なんか久々に読んだけど、馬に乗るとこいつらと同じ人間になってしまうのが嫌だったから馬に乗らなかったみたいな、なんかそういう細かい、はいはい、本当になんか
細かかったあそこ、
うん、人間が書き方が面白いなと思っちゃったな。
歴史とかがやっぱミソリオ好きだと思うから、そういう憲法術数みたいなやつ好きなんだと思うんです、うん、なん
か、そうです、人間の社会に対してのなんか感情があるんだなっていう気持ちをすごく受けた、うん、その中で人間が取る行動みたいな
という描写の一方で、なんか主人公は最初なんか眩しいぐらい、いわゆる若々しいなって思ったっていう、
ちょっとなんか年齢低めに書かれてたね、イメージよりも、
うん、そうそうそう、なんかすげえ自信満々、根拠のない自信満々さがあるっていう、
うん、
久々に見たなっていうね。
ああ、久々っていうか、うん、昔あって、それが時代の変化とともに変わっていったから、古いのを見たら久々に見えるんだろうなっていう気がしたのと、あと思ったのは、なんか昔はやっぱりそう、今でこそなんかナロー系ファンタジーがたくさんあって、なんか細かい、その前後の背景とかをなんか綿密に書くような時代になってるから、こういう風な英雄譚に憧れる若者っていうのをイメージしにくいんだと思うんですけど、多分昔はそういう、例えば、冒険に行くためには、これとこれとこれが必要で、収支がこれぐらいで、世知辛いね、みたいな話があんまりなかったんで、なんかこういう主人公がスタンダードになってたんじゃないかなとは思います。
スタンダードかわかんないけどね。
少なくともその時代の一般的な読者の持っている、なんか冒険者イメージとしては、まあちょっと若いのかもしれませんけど、それほど我々が感じている乖離は感じないんじゃないかなっていう気はします。
うんうんうん、そう。それはそう。それはそうだと思う。だから、最初はゴブリン退治も含めて、ロードス当選挙の最初がパーンたちがゴブリン倒すところだけど。
はい。
はい。同じ感じなのかなって。う
ん。ゴブリン退治もその前の段階で、なんか、きっとすごいところだと思ってたクリスタニアに来たと全然違うじゃんっていうのを積み重ねてのゴブリン退治なので、なんかそういう意味でも、なんか、いいシーンだなと思うし、なんか、
そうそうそう、
新世界探索所作を、のルールをちゃんと守ってて偉いなっていう、うん、気はします。第一発見村人は大切に扱おうみたいな。
ファーストコンタクトがね。
そうそう。
確かに。
だからそういうところの、ちょっと理性的だなって思いました。
うん、それでいう感じ、確かに典型的な主人公だったかもしれないけど、一気に剣を取れなくなる。うん、死ぬ体験をして、一気に恐怖に襲われて、全く情けない主人公になるっていう書き方は、僕多分他の小説で見たことなかったから、まあ見たことないって、珍しさとしての面白さもあるし、主人公の成長物語、若者の成長物語の一過程としても結構面白いなって思って今回読んだ。なんかあんまり気にしてなかったけど、そこ。
すごい落ち込んでましたけど、すごい落ち込みました。
すごい書き事だった気がするよ、
はい。
うん。
で、しかも自分でそれを自覚して、なんかこんな情けない姿を、うん、こんな美人のお姉ちゃんに見られたくないみたいなのをめっちゃ、
そうだね。
連呼するのがいいですね。
いい、よかったね。
そうそうそう。
どういうモチベーションなのかわかんないけど、すごいよかったな、あれ。
不思議だよ。本人の体験なんじゃねえかっていう気がするけど、
あれはなんかね、文化的素養が、すごいよね。うん、
まあ、そこに持ってきたいのもあって、レイルズがかなり、なんか、英雄に憧れる少年みたいな、書き方をしてたんだと思うんですけど、
俺なんかね、はい、実はあんまりそう思ってなくて、なんかここは俺マリスに説教するなんていうの部分がメインだったんじゃないかな、そのレイルズの造形的にはっていうふうに思っちゃった。あれはだから副産物だったんじゃないかなっていうふうに俺は思うんだけど。
説教 るなんてありましたっけ？
あ、つまり、だからなんか、その時に言ってたよ。マリスが、昨日までのあなたの方が魅力的でしたみたいな。
マリスがね、マリスがレルズ。
あ、そうそう。だから私は迷ってます。だって、漂流伝説っていうか、クリスタニアを始める時に自分自身が、見切り発車のまま世界観を進めていて、この後どうなるかは、皆さんのプレイング次第です。みたいなところから始まったのと、マリスを被せてると思うので、なんかそこに対しての、レイルズとしての書き方だったんじゃないかなという気はするんで、あそこ、
ああ。
うん、っていう気持ちがあるんで、その割になんかめちゃくちゃあそこがいいなっていう気持ちなんだよね。自分としては。
なるほどね。
まあ、俺がマリス好きな可能性もあるけど。
あそこマリスに説教されたい。
うん、
でもあそこはなんかむしろなんかマリスが自分自身の状況が閉塞していて、
うん、
なんかすごい外から何かがやってきてくれることを喜んでいるわけじゃないですか。
そうそう。
はい。でそれが叶わないってなってなんか八つ当たりしてるように見えて、うん、なんかむしろマリスは説教されたいんだなみたいな。
そうね。
それは違うんだ。こうした方が絶対いいんだみたいに言ってくれそうな人だったから銀の剣も渡しちゃうのに。そんなことなくてしょんぼりみたいな。
そうね。あれも面白い。あれも面白いよな。
ライトの時間いつまで続くんだよみたいな。
銀の剣意外とずっと持ってんだなっていう感じだった、返さずに。
あんな柔らかい金属の剣を。魔法かかってるのかな、きっと。
あ、でも魔法かかってんじゃないの。
かかってますかね、さすがに。でも、魔法かかってたらそれこそ集落の人持ち出されても来なかったのかな。
いや、そう、そう思って見てた。
でもあれじゃない、集落の人はやっぱり戦わないからさ、ビーストマスターが、はい、パーシャルして戦うからいいんじゃないの。
確かに。
俺は戦わないし、みた
いな。超偉い。剣族すれたビーストマスターが。
魔法の武器いらないし。
魔法の武器をなんか突然で持ち出したら文句言えねえみたいな。
だって別にプラス2とかつくでしょって。
うん。
何もなくても。
ついてる。
その、クリスタニアの、何展開の進め方で、なんか、漂流のリプレイが最初に始まったんでしたっけ？コヨテさんは、そうやって言ってましたけど。
わかんない、封印じゃないの？
あれ、黄金とか、あの辺の方が。
あ、どっちだっけな。なんか確かに、その、どっちだっけな。でも、漂流かもしれない。
漂流のリプレイが先じゃないですか？
先だよね、きっと。
はい。っていう印象があります
よ。そういうより先に、なんか、黄金とか義弟とかがあったわけじゃないんだっけ？
いや、そこは時系列だと思いますよ。あ、どうだろう。封印より先に黄金。
時系列で言う。
そうか、黄金とかは封印とかより先の可能性はありますね。
そもそも漂流って存在したのか。
漂流ありますよ。
リプレイはありますけどね。ありますけど。
あるか。
ありますよ。
ちょっと今資料手元にないけど、僕の記憶だとその。
やば、本当に忘れてる。
黄金とその手前のなんだっけ。その黄金とか、未定とかをやって、その後に、漂流伝説のリプレイをやって、その後に、封印以降の最後までのやつだったかなという記憶。
あ、資料ありました。小説で始まり、神王、英雄やった後に、漂流のリプレイと小説。
うん。
で、義弟のリプレイ小説、黄金のリプレイ小説、封印伝説の
人を、
封印伝説リプレイ。あ、でもこれどうなんだろう。単に時系列順なだけなのか、これは。あ、これ時系列順だ。
クリスタニアの歴史の中での時間順。あ、クリスタニアの時系ですね。
はい、だったな。
観光順じゃなくて。
観光順ではなさそう。
いや、思ったのはその、なんていうの？クリスタニアの最初に始めた時はクリスタニア大陸に閉じた PC を集めて、リプレイを始めてたのかなと思って、で、その反省をもとにクリスタニアの外から、
いや、でもそうだよな。
新しく民がやって
くるっていう。リプレイは、あったよな。なんかその、下の世界という、言葉があって、なんかそれは相対的な表現だっていう、やりとりがあったのを覚えてるから。
なんだ
ろう。え、いやなんかその、なんか、まあ、マリスが多分登場してさ、冒頭で、で、うん、あなたたちは下の世界から来たんですかって、ミスドリオが、まあ、マスターが言った時に、
ははは
それは、なんか相対的な表現だなって、うん、みたいな、みたいな、が言うっていうシーンはすごい印象に残ってる。
書籍観光順ありました。始まり、漂流の小説14、神話の小説、英雄のクリス、英雄、義弟、
クリスタニア封印伝説序章、クリスタニア傭兵伝説序章、黄金伝説クリスタニア章の、で、その後に、リプレイ漂流、あ、ちげえな、これもわからん。全然どういう書き方をしてるのかわからん。
小説の刊行瞬間？
お、いいね。なんか謎が残った。
謎が残ったね。
うん。なんかね、リアルタイムで見ていたような気もしたけど、意外と謎が残ったな。
まあ、あと、なんか地域についての説明は、なんか普通にダナンではクリスタニアとの交流がないのにクリスタニアと呼んでいて、なんかマリスたちも自分たちの世界をクリスタニアと呼んでいて、え、なぜみたいなのがあった。
はい。このクリスタニアではとか言って、あれクリスタニアって、そうなんだ。まあもしかしたらあのサイヤが何か拾った何かに書いてあったのかもしれない。
翻訳の都合、翻訳したっていうだけの話の可能性があるなとは思
って。そうか、
なん
か
本当にフーズィーが言ったのかもしれないし、クリスタニアでっつって。ここはクリス
タニア。暗黒の民。
ああ、そうですね。そう、フーズィーはあるよね。
暗黒の民の言語で話してるので、なんか暗黒、ダナーンの民が、なんかすごい、なんか遠い神の大地みたいな表現をしていて、それがクリスタニアっていう表記で、で、暗黒の民も同じようにすごい神の大地みたいなことでクリスタニア使ってて、で、マリスは暗黒の民の言葉で話しかけてるので、たまたまクリスタニアになったみたいな話なのかもってちょっと思いました。
ああ、その可能性ある。
あと、まあ本当に神々の大地っていう、意味の言葉だとすると、神獣の民も自分たちの大陸を神々の大地と呼ぶにふさわしい神話は持ってると思うし、まあ、ダナーンの人たちは言わずもがな、あんな高いのは神々の大地だと思うっていう。で、そのサイヤが、クリスタニア言葉を覚えるときの描写で、すごく昔の言葉の語源は、語源？先祖の言葉たちは共通だったというところがあるから、
なるほど。
単語レベルだ、現代だとインドヨーロッパ祖語みたいな感じで、単語レベルでは神々の大地っていう言葉が、おおむね同じになる、同じ言葉を同じ発音になるっていう可能性はあるなとは思う。
ありますね。私はなんか、物語全体を読んでも、なんかそういう細かい祖語とかがめっちゃ気になって、
うん。
なんだろう。
そうだね。
銀狼の民が、集団が戦ってるところで、夜、夜襲されてる時に、あなたは読めが聞かないのですかっていう、話をして、銀狼の民って全員ナイトビジョン持ってるのみたいな。驚きを常に感じるみたいな。
読めを持ってないけど、夜に戦ってるんですかの意味。
そうそう。だから、っていうことは、でも、どう考えてもみんな、銀狼の部族はナイトビジョンを持ってるからの発言ですよねみたいな。
その疾走感があるからね、描写に。
そう。そうそう、疾走感があるんだよ。疾走感。正直、設定詰まってないところもあったんじゃないかと思いながら。
いや、まあ、詰まってないでしょ。
でも、ストーリーテリングとしてはすげえ面白いから、受け入れながら。
いや、そう、そこがね、面白いで、その瞬間瞬間の、なんか、ひらめきをすごい感じるな、あれ。神獣王、ルーミスが、世界になんとかなんとかをして、って、マリスが、言った後に、神獣王バルバスがって言った瞬間に、レイルズがそれ突っ込むっていうのが、神獣の王だなって。
ある。
いや、王はそういうのですって。いや、そうそう、ルービスの話したやんけ。
他にもあって、なんだっけ、レイルズが、ファリスに誓ってそうだよって言うと、うん、
言ったね。
サイヤが、ファリス、あなた方の神ですねっていう聞き返し方をするんだけど、そのね、3ページぐらい後に、うん、マリスがクリスタニアの神話を紐解いて説明してくれるっていう描写の中で
。あったあったあった。光と闇がなんとかって言ってた。
で、ファリスももちろんいるし、フェネスはファリスの大人っていう話も当然出てくるんで。勢いで書いてるなって思うんだけど
。疾走感がある。マリスがマソスに会ってるしさ。
あった。それは、僕、電子版で読んでて、電子版はそういう、ところあるけど、それ印刷版からそうなってるんですか？マソスとかになってるんですか？
受けるわ、あれ。
いや、手で原稿書いてたんでしょうね。
じゃあ手書き、なんだ、水野亮手書きで書いてたんだ、その頃。
ゲーメストみたいな、あれ。
ゲーメストでしょうね。
いや、そういう、結構。
なんかでも、すごい長文の、説明をされてるけど、あんまり気にならなかったのが面白かった。
うん。シンプルにやっぱ小説面白い。小説として普通に面白いっていう。
そうだね。よく、ね。
発見なんだよな。うん。
よくあの5人のキャラクターをちゃんと魅力的に描けるなっていう。まあ、B だけはどうしようもなかったけど。
一応みんなに動機付けがあったんだなっていう。
最後のワッソーの動向理由とか全然覚えてもいませんでした。
うん、覚えてないよね。
それは覚えてたな。もう、ビーンはかわいそうだな。
ビーンはかわいそうだけど、なんか、お姫様にまた来てくださいって言われて、レイルズが来たら、お姫様に OK 出されたバッソーはすごいかわいそうだなって思いました。
その、来たらっていうのは、
自分が、
多分4巻のさらに後にっていうこと？うん。
そうそう。あ、すいません。ちょっと先の話を。
レイルズが王様になる。
はい。
あ、いや、いいけどいいけど。レイルズが王様になるってことは、
レイルズたちが迎えに行って、お姫様は OK 出したのに、バッソーが迎えに行った時は、あなたでは力不足だからダメですって言われて追い返されたのに、なんか、お姫様いい子だったなみたいな話をしてるバッソーがちょっとかわいそうでした。
わかる、でもあれ、逆にすごい、なんていうの？いわゆる、クロニクル的なファンタジー RPG の、ファンタジー小説の面白さだなと思った。なんか予言みたいな、そういうやつが、その、本人の意図とは別の形で成就してしまうっていうさ、ことじゃん。
うん、
という。まあ、僕、あまり個人の感情にね、興味がないからね、そういう面白さを感じた。
でも面白さで言うと、一番、
結構見るところ、
気になったのが、ひたすらレイドンが、違うレイドンじゃない、レイルズが自分の親父のことを話し続けるのがめっちゃ面白かったというか、
面白いな、
そう、長い。
そうだね。
なんか本当に、父親へのコンプレックスしかないのか、うん、こいつは、みたいな。
必要に書いてるよね。
必要に書いてますよね。
すごいな。なかなかできないね、あれは。
で、最後に、腰に踏み抜けてた時に、それでも体が動いてしまった理由が父親へのコンプレックスっていうのも、
うん。
情けないというか。
そうだね。すごいな。
そう。で、しかも決め手になったのは、父親から譲られた魔法のダガーだし。
そうそうそうそう。あれ、快感があるよね。やっぱり、ね、いろんなものが繋がるっていう快感が。
でも、それでその後、剣族殺されちゃいますけどね。
ね、
うん、あ、死んだ、みたいな。
生命力70あるんじゃねえんかい。
あっさりと。
思ったけど。
そうそう。
さすがに無理やろ。
しかも死んだ時も、死ぬ前になって初めて私の友達ですって言い出すあたりが、もうちょっと前か。
うん、なんか一回だけ言ってたね。あの、一人だけ、たった一人の友人っていう。
そう、
友達いないん
だ。たった一人の友人
って。あ、言ってた。
言ってから、死ぬまでが、割とそれ、以前よりも長いので、なんか多分殺すことを考え始めたあたりで、友達って言ったんだろうな、みたいな。
サージは面白いよね。うん。サージめっちゃ面白いんだよな。あの、テイルズが、あの、死んでから目覚めるときに、マリスとサージが覗き込んでるっていう描写が面白い。怖い一緒なんか。
あとはなんか、敵襲だよって知らせるために、すごい、意思疎通が取れずに頑張ってる姿とか。
そうなんだよ。それもさ、トミーくんが言う、ゲームルールとの矛盾の話もあると思うんだけどさ、ビーストマスターと剣族って話通じるんじゃなかったっけって思うっていう。
そんな気がするけどな。
うん。
実はだから友達じゃなかったとか、ね、実は剣族じゃなかったとか、なんかいろんなバリエーション。剣族じゃなかった説はワンチャンあるかも。
それワンチャンありますね。
あるの？
それ一番なんか好き。
友達なのか。
なんか本当に友達だったっていう。
それはいい話だけど、それいい話だけどさ、そのいい話はちゃんといい話として書けよって思うけどね。
まあだから楽しむ、想像で楽しんでるだけじゃないですか。
うん。その、サイヤ友達いない話で思ったのは、そのサイヤが友達いない。例えば、両親、その何銀色の神で生まれて、特別な、
マリス
ネスに認められた、あ、マリスね、マリス。はい、金髪で生まれて、フェネスに認められているというので、特別扱いを受けるから、親でさえ特別扱いしてくるので友達がいないみたいな話。
はい。
で、クリスタニアでは多分よく用いられるモチーフで、僕はなんかね、結構後発の設定というか、後発のネタだと思ってたの。キャラクター造形のネタだと思っていた。具体的には、封印の短編かな？短編とかで似たような話があるから、そのビーストマスターの悲哀みたいなやつは、と思ってたんですけど、意外といきなり最初からその話してんだなっていう。
いきなり最初からですね。
感じだったから、詰め込めるものも、そう、詰め込んでんだなっていう。
いや、銀遊詩人マスター、初代銀遊詩人マスターですけど。
そう。銀遊詩人マスター。本当にそうなんだな。
NPC を描くということにおいては、やっぱり。
うん。
一日の長があります。
そう。
逆に、友達いないだと、サイヤの方が、なんか、私も迫害されてきたのよって言って、それはハーフエルフで魔術師なら、そりゃそうだろうって、バストに明らかんと言われるシーンはちょっと好きですね。うん、まあ、そうだよな、としか。
すごいよね。うん。
バストいいやつだなって。
いいやつだね。
思うわけです
よ。いいやつだよね。大人になるとわかるけど。うん。
でも、さすがに。
あれさ、これもネタバレだけど、バストとサイヤ、ちょいちょい、いい雰囲気の描写が意外と一巻からあるんだなっていう。
ああ。
でもなんだろう
感じだった。
バスオは絡めばみんないい雰囲気になるのでは。
誰でもいいんじゃない。
いや、でもそうなんだけど、その、マリス、いや、サイヤは失恋するわけじゃん。最終的に。うん、まあ、失恋というほど、レイズをはっきりと恋愛対象に見てないと思うけど、まあ、自分ナイル的に言うと、ちょっと近かったけど、結局自分のものにならないみたいな話になると思うんだけど、で、その後釜としてバスオみたいな、あり得る話だと思うけど、それを匂わせるような描写がちょいちょいあるんだなと思ったっていう一環からね。
しょうがない。マリスのためにはサイヤを使い捨てなければならない。
うん。そう。で、そのために受け皿を用意しておく。
そのためにサイヤを下着にしないといけないから。マリス。
そう。それも一環でいきなりあったから。あれ一環ですよね。二環かな。
いや、俺が知ってるのはあの三環の話だけど。一番好きな。
あ、そう。
サイヤは本当、かわいそうだけど。でもまあ。
でも、ちゃんとかわいそうなのがすごいな、サイヤ。
だけどまあ別に、お師匠さんから呪文書と発動体盗んできたし、まあそうかなみたいな。なんか、でもかわいそうになるために存在している。
そうだね。
存在
なんだな。最初からなんか、絶対かわいそうだな、こいつみたいな。オーラすごいよな。なかなかない。
ドアップのイラストもらってるのに。
ないかな。あの、ターン A のあの人ですら最後まで持つのに。妹の僕も、まあ。
ソシエ、お嬢様。
最初から不幸。
思考を変えて RPG 絡みで話してみますか。
うん。
クリスタニアに来て、ファーストエンカウントが取れずに、めっちゃ右往左往して何日も移動するのが、ちょっと、うん、RPG っぽいなって思いました。
水野亮っぽいね、あれ。ソードワールドのシナリオのユニコーンのなんとか思い出した。広大な森をただひたすら歩く。ランダムじゃなくて、マップで歩くと。
シナリオとしては失敗なんじゃないの？
うん。なんかでもそういうのじゃない。うん、
でも小説としてはやっぱり嫌じゃないですか。なんか、一日歩きました。特に何も見つかりませんでした。みんな現場にしました。また次の日歩きましたって。それ2、3日やると、もう書いてる身としては、なんか、つまんねえな、シーンぶつ切りにしちゃって、しかも何も話進んでないしな、みたいな気になって、なんか嫌じゃないかなって思うんですけど、よくこれを出したな、っていう。うん、
これは個人差あると思うけど、読む分には、なんかそこで退屈には感じなかった気がするんだよね。あ、そんなことない。
そこは。
かどうかで言うと、退屈には感じると思うよ。
うん、あ、そうなの、
うん、
そんなに退屈な描写だった
っけ。退屈な描写っていうか、やっぱり、
川の魚が何とかって書いてある。っていうのを覚えてるぐらいじゃ退屈だった。
なんか、似たような、あ、なんかショートスパンで、次の日になりましたって、書いてる身としては、すごい気持ち悪いと思うんですよね。
うん、
なんか、TRPG のマスターで言えば、なんか、すごいほんのちょっとだけ話が進んだら、じゃあ次の日になりました。みたいなのを何度もやるのって絶対嫌じゃないですか。
それなんか僕やっちゃいがちだけど。そう、よくないとは感じ。
はい。ので、あ、やってきたなっていうのと、なんかそれも含めて、まあ、TRPG っぽいなって思ったシーンでした。
単純に、その、なんていうの、クリスタニアが完璧な世界だということの伏線なのかなって思っていたり。
あんまり移動するのも、的な世界ではないですけど、でも初めてクリスタニアに来て丘に上がった時、なんか木が整然と植えられてて、まるで蛇の目、鱗のようだみたいなところは、ちょっとよく笑っちゃった。あ、こんなシーンがあったんだみたいな。
僕あれずっと覚えてて、
はい、
この前、去年クリスタニアを初めてやる向けに GM した時も、はい、あの説明したよ。例えば、木が整然と並んでるとか、という意味で、人工的に作られた大陸なんですよ、みたいな話。
完全に忘れてました。
結構好きだった。
いいし。
いいね。そういうの。
うん、
好きな描写
を。しかも、具体的だから、プレイヤーも想像しやすいなと思ってる。
いいし。で、つまり、植林が技術として存在してる以上、農業も技術として存在してますよね、クリスタニア。
その、技術3の結構、根っこに近い方 にクリスタニアの真鍮のための技術はあるのかなと勝手に思ってたけど、
はい、
それなんか思い込みで小説を読んだりしてみると意外とその葉っぱ寄りにあるんだなっていうのを再発見した感じはあるよね。
ああ、それもありますし。はい。
そうめんの民が攻撃を始めたのがもう200年ぐらい前だったっていうね。
それに、なんか銀の剣がある時点で、少なくとも鉱山から銀を取り出して、剣の形に精錬するだけの技術があるっていう話になってしまうので、おう、銀の剣でいいんだって思っちゃうわけですけど、金属の精錬は本当に技術としてはすごい大変ですし、リソースも食うので。で、それでなんか、いつも獣の牙は報酬を食料で支払う。で、村は、で、いつも食料不足にあえいでるわけじゃないですか。だから、報酬を食料にしたら、いかざるを得ないみたいな話になってるんですけど、でも農業があると、計画的に食料を確保できるので、そこまでなんか獣の牙が慢性的な食料不足になったりとか、しにくいので、そもそも農業があると、畜材の概念が発達してしまうので、割とクリスタニアの世界観、周期の世界とは、相性が悪い部分も不足、備えているので、なんかクリスタニアに農業があるかどうかっていう話題がずっと、なんか曖昧にしてきたところなんですけど、植林があると、それをあると言ってしまえるので危ないなって思ったっていう、まあそんな話です。
ある。いろんなけど。
はい。
蓄財、確かに周期がある世界で蓄財、ちょっと面白いね。無限に富が溜まっていくんでしょ？
富が、少なくとも富の概念があって溜まっていくわけじゃないですか、農業があると。
そう、まあ、富って言わなくてもいいけど、とにかくね、はい、作物を少なくとも干物とかみたいに持つように加工したものがあったとしたらさ、
はい、
周期を超えて無限に積み上がっていく。備蓄、生きていくってことだよね。
そうです、そうです。一方でまあ、
そうすると周期。
そう。
面白いな、それ。
農業そのものは、
繰り返すために。
そうなんですよ。農業そのものは、周期的な感じだから、一見周期と合ってるように見えて、農業をやってしまうと、えらいことになってしまうので、いいのかなって。
小麦かなんかを作ってて、で、その、混沌のせいで小麦が不作になってしまった時に、しかし、そんなこともあろうかと、3年分の小麦を封印してる封印の民みたいなのがさ、それを起こすことによって、小麦を備蓄封印の民みたいのが出てくる。
出てきそう。
小麦は混沌じゃないんだ。
とか、なんか備蓄するものを、なんか、その辺に山と積むように、スタックしていく感じだと、周期を繰り返すたびにそのスタックは、始まりの1年目、周期の1年目ですでにある程度の高さになっていて、無限にその高さが伸びていく山というのが、時間、周期の支配を逃れた山というのがすでに存在していたみたいな話。
あるとしたら、
あると思う。ちょっと面白いなと思う。
厳密的になんか作付けが管理されてる、なんか JA みたいな組織があって、なので、うん、畑を増やそうとするとすげえ怒られるみたいな。
うん。誰が怒んだろうな、どの真鍮が怒んだろうな。
っていうか多分、それをやっちゃうと周期が崩れるので、すべての真鍮が禁止してるんじゃないですか、自分の民に向けて。
禁止されてんだ。
禁止しないと、増えちゃうから。畑広げちゃうから。
管理がされてる。
植林に関してもなんか何百年もかけてこの広さになったんだろうな、みたいにレイルズが言ってますし、意外とそれは許されているのかも。
あ、でもそれはレイルズの常識で言ってる。そう。レイルズの常識では数百年かかるはずだけど、実際には一瞬で埋めたのかもしれない。
確かに。そうかも。
マイクラみたいなやつも知らんけど。う
ん、フェネスがポンポンポンって植えて、この辺俺の領域だからって言っただけなんじゃないかっていう。
確かにその可能性は、クリエイティブモードで作成しましたみたいな。
あとそっか、初回の時にさ、トミー君が結構、クリスタニアに何が興味があるかっていうと、はい、宗教と人の関係に興味があるって言ってたから。
はい。その辺も含めてですよ。今の話もそうですけど。う
ん。今の話も含めて。
はい。もうそうですし。
そういうことだ。
はい。あと、文字とかもそうですよね。
うん。
だって文字って記録残したら周期の秘密がバレちゃうじゃないですか。
うん。
でも文字ないと、すごい不便じゃないですか。多分、かなり高度な文明を築くのは難しいので、なんか文字があるかどうか、みたいな話は、やっぱりセンシティブで、意識的に隠してた部分、自分がマスターやるときとかは意識的に隠してたんですけど。
うん。偉い。一巻では、はっきりそれとわかる描写はない。
はい。
あれ多分なんか、その、サイヤがなんか拾っちゃなかったっけ。あ、でも文字はないかもしれない。
そうそうそう。あれはなんか、人がいた痕跡みたいな。
布。うん。布ははっきり言ってたと思うけど。は
い、そう。服、ね。あとあれですよ。
じゃあ本当に古代語しか存在してない可能性がある。
うん。あとはマリスが、なんか、ここは完全な世界で私たちは永遠の生命を持っていますって言っちゃうし、言っちゃってるそのすぐ後で、剣の公爵が周期は崩れたって当たり前のように言っちゃってるのが本当すごくって。
熱いよね、あのシーン。なんか、
それまで、
面白かった。
自分たちは周期に守られてるから永遠の生命を持ってるんだって思ってる人たちが、なんか当たり前のように自分たちは永遠の生命ではないんだぞって、言ってくるのってすごい文化的ギャップがあると思うんですよね、
うん、
もうこの旅ってそれを200年かけて乗り越えたんだろうかとかちょっと思っちゃいました。
あ、乗り越えたんだと思うよ、
はい、
そうかもね、う
ん、あとまあ、ただ仮にさ、なんか寿命がどんぐらいかかんないけど40年ぐらいだとしたらさ、
はい、
200年続いてる戦争とかの話だったらもう生まれた時には周期が崩れてるかもって言ってる大人たちを見ながら育ってるから、最新世代はまあまあ普通に受け入れてる可能性十分あるなと思うけど、
だからもう
さ、マリスとかね。うん。
周期って、イメージではなんとなく会合で宣言されたことによって終了してたのかなっていうイメージがあったんですけど、もうなんか、
うんうん。
シームレスに崩れていったんだなっていうのを改めて感じました。
ああ、そうだね。
そして、つまりフェネスはクソって思いました。
フェネス逃亡してるから。
最初から最後までフェネスはクソだなって。
フェネスってクソだよね。大事な思い出を傷つけてしまうことを、批判は何も生まれないフェネスがいきなり。
そう。マジでフェネスはクソ。まあそういうところをこう、
引退しますみたいな。
昔から考えてたので、農業の話とか文字の話とか、暦の話は、の描写が出ると、割とセンシティブに反応しますっていう感じですかね。はい。
言われてみると、この、まあ、漂流所の小説自体はリプレイを元に書かれた小説だと思うけど、なんか逆輸入的に、一巻の中で、RPG でやって面白いと思う場所って、
いや、むしろ、
どこなんかなと思ってんの。
さっき、まさにゴブリンの、どの戦闘シーンは、なんかちょっと、大学生とか、インテリ入った、社会学とかに精通してる人が、なんか、異文化とのファーストコンタクトだから、ここは、なんか慎重な対応が必要なんだって主張して、あ、ゴブリンだから戦闘しようってなったんじゃなくなったみたいなのは、むしろ TRPG っぽいなって思いました。その後サイヤが、あ、こいつらゴブリンですっていうのも、あ、判定で成功したんだなっていうのとともに、なんか、そういうファーストコンタクトが失敗に終わってしまったらどうしようっていう読者の不安を、そこでストンと解決してるあたりが、なんか RPG っぽいし、小説として、なんかストレスを長続きさせずにちゃんと解決してるのはいい描写だなって思いました。はい。
プレイヤーによっては、やっぱりゴブリンと仲良くなって、レイルズたちはベルディアに向かいましたみたいな展開あるのかな？
じゃあ、でもコミュニケーション取れないし。
そうだな。サイヤの魔法、サイヤのレベルだと無理なのか。
ですね。
そうかそうか。最初に遭遇するのがグレイルとかだったらあり得ない。
ですね。ダークエルフとか。
そうね。ダークエルフとかで、ね。
話が通じるやつだったら、そのまま、神獣の民側にアクセスしないで暗黒の民の方の偉い人に話が持っていった可能性もなきにしもあらず。
それはあると思うね。
そうすると、あれ、この時代は、なんか、ちょうどレイドンが犠牲になったぐらいの直後ぐらいだよね。
そうですね、多分。
ああ、そうかもしれない。
ガーシュンが、そう、ガーシュンがそういう噂を聞いたみたいな描写を。してたから。
なるほど。
だから、レイドン率いる、神獣の民混成軍と、猛虎の民、暗黒の民、そして、レイルズたちという軍との戦いになってた可能性が。
可能性がありますね。
まあでも、自分なりのいいとこだけど、レイルズたち別に戦力にならないもんね。
そうそう。だから、レイルズたちは戦力にならないので、もうレイルズの
意
思とか関係なく、暗黒の民の方に招かれて、騎士王と、話をして、なんか反乱をするための約束を取り付けて、レイルズ主導で革命して、で、暗黒の民に合流するとか。
うん。
レイルズは、魂の器としてはいいんじゃないの？
そうなの。
人間完全、
陛下より？
うん。新しい魂の器として。
どうする？
そしたら、陛下も帰ってくるし。
そしたら、アシュラムが、なんだっけ？ソウルクラッシュだっけ？ なんか魂を砕く剣持ってましたよね。ソウルクラッシュを携えたアシュラムとかが戦力に戻る。
その方がいいんじゃない？
おう。うん。なんか、神獣はマジでいいこと一つもしてないんで、なんかみんな殺しましょう、それで。今回のシナリオでは、タルキーを倒しますみたいな感じで、一シナリオ一神獣殺していく。
うん、そう。その、一人ずつ倒していくやつみたいな、なんか昔ちょっと考えたことがあって。
お
う。うん。なんかどういう状況で戦闘になったら面白いかな、みたいなのずっと思ってたけど。
うん。今だったら掛け試合やっちゃう。
うん。で、フェネスは絶対、掛け試合に来ないって。じゃあ、掛け試合で。
逃亡癖があるからな、フェネス。
でも、
飛んじゃう？
フェネスだけ来ない。
飛んじゃうやつだよな。
連絡がつかないんです。
そう。
あの周期が変わるごとに、携帯の連絡先全部リセットしてそう。フェネス。
あと、RPG 的な、なんかスピンオフやるとしたら、あそこもちょっとやってみたいのはさ、シャイロンとバッスオたちがさ、王女を救出に行くところをちょっとやってみたい気はするんだよな。
残りの3人がどうなったかの研究なかったですよね。
ちょっと
あ、ちょっとありましたっけ？
あ、なんかでも。
2巻かな？
それあった気がすんな。うん、なんだっけそれ。
2巻かもしんないけど、2巻かもしんないけど、その、あ、2巻だわ。あれです。レイルズの父さんが、ハークの村に来て、神々の城壁にできた裂け目を見るんですよ。で、まあ、部下に、お前、大陸に登って、お前の使命は、そもそも、シャイロンとバスを捕まえることだから、当然、この裂け目に登ってくんだよな、みたいな話を、確かするんだけど。
あいつらみたいな、あったね。
で、その時に確かね、そのシャイロンとバスを裏切った冒険者仲間を連れていくことになった気がするんだよね。
いや、だからもう、次週、
だから読みます。つまり、はい、うん。
つまり。
その、ジョージェシスを救出にする、しに行く、シャイロンとバッソーの話っていうのは、まあそもそも、なんか意外と、イデオロギーっていうか、政治的な不安っていう、不安な政情っていうのを前面に出した、シチュエーション設定っていう意味で、あ、結構ファンタジー RPG ってまず珍しいじゃん。で、その中で依頼を受けて、ジェシスを救出しに行くっていう、義勇軍みたいな感じに、だから、で、ダンジョン探索とか、侵入経路どうするかみたいな普通の戦略組む楽しさがありつつ、感情的にはジェシス、さっきトミニー君が言ったさ、ジェシスにさ、出会うことか、成功するんだけどさ、お前ら帰っていいよって言われるっていうシーンと、さらに、その、現代のさ、忍び神みたいな感じでさ、3人裏切ってくるっていうところもさ、含めてさ、やっておく。裏切る側も PC でいいなってちょっと思ってんだけど、ちょっとこれやりたいなって、思う。
バッソーとシャイロン役は、とりあえず裏切り者じゃないけれど、残り3人のうち、誰が裏切り者なんだみたいな。
そうそうそう。で、ハンドアウトとかでさ、こっそり渡されてとか、はい。でもなんか裏切るが完全に今のとこ悪者だもんな。
悪者ですよね。
うん。
悪者だし、プレイヤーは知らないから、なんか PC が誰が裏切り者だって話をすることができないので、なんかみんなチクチク言葉でお前裏切り者じゃないのって話みたいな。
そうそうそう。そこちょっとスピンオフでやっ。まあとにかくね、なんかその、前も言ったけど、ダナーの正常についてやけに描写が詳しいなっていうところと、うん、ジョージ・ジェシスが個人的に気になってるっていう2点で、ダナーンがちょっとやりたいんだよね。
なるほど。
ダナーンはいいと思います。
うん。まあ、一方でクリスタリアやるぞってなってやっぱ、真珠のため出したいなっていう気持ちとの、葛藤が、まあ一回しかプレイできないわけじゃないからいいんだけど、あるね。
あ、だから、あれですよ。レイルズが戻って、ダナー再攻略、ダナー、違う、ダナーか、攻略するときの話のスピンオフでいいのでは。
うん、それもいいよね。
とは、あっちですね。ドートンの方も、
話しときたいみたいなのある。うん。
ドートンの方も正常、かなり不安定じゃないですか。
あ、多分ね、はい、そうだよね。
だからその辺をついても、別にそっちは真珠のため出しても全然ですし。
うん。あ、神王伝説とかで結構書かれたんだっけ？
どうだ？
でも、あれは、
暗黒の最後の方、
コントンリンを求めて、コントンリンを求めて、そうそう、ドートンというか、ベルディアの中枢に侵入していく話、描写あったよね。
どっかであったと思いますし、暗黒がまさに、あれじゃないですか。
うん、
ドートン、ベルディアの政変の話じゃないですか、確か。
うん、そうだね。
だから、宮廷劇みたいな政治劇は、なんか、いつでもやりたかったんだろうな、っていう気はしました。
はいはい。ベルディアでやるならさ、宮廷、 例えばさ、今、ガンダムじゃないけど、ガンダムは戦争、
はい、
ファーストガンダムは戦争の対局を描きつつ、
はい、
ジークワックスは戦争の対局ではなくて、一地方都市の一スラム文化みたいなのを描くところから始まったわけだけど、同じように、やっぱ、ヴェルディアの一、なんていうの、闇世界で、なんか、棒と石ころを使って得点を競うゲームの賭け試合、賭けの胴元をするという感じのとこから始めて、で、片方のファンたちは、賭けで負けたら川に身を投げるみたいな、勝ったらか、そう、という、うん、やつは一回やっときたい気持ちはあるが、あんまり野球は見ない人間なんで、はい、ちょっと細部まで描写できないけど、虎どもがね、虎どもが道頓、
はい、
道頓のお堀に、はい、身を投げる、ボードゲームで作ってもいいかもしれないけど、
野球版ですか？
そうそうそう。クリスタリア野球版。もうこう、トラトラどもが、うん、っていう感じかな？
はい。
これだけ話しときたいみたいなやつあります？思いついたんだけど、みたいな。
はい、です。
はい。じゃあ今回は、こんなところです。また、まあ、次回かその間に何か挟むかわかんないけど、2回以降もこんな感じで話していきたいなと思っております。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。